先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。さあ、石原さん、今日は本当にたくさん皆さんにお越しいただいたんですが、
楽しいですね。
はい、ご紹介してまいりましょう。はい、楽天証券楠木雄二社長、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
そして楽天証券経済研究所シニアマーケットアナリスト、土師田正幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして広報担当、松崎由美さん、お迎えしました。皆さん、よろしくお願いします。
はい、コンプラ担当、
広報担
当。さあ、今日の日経平均株価、小幅に続伸、24円95銭高の 23,626 円73銭で終えましたが、土師田さん、今日の動きどうご覧になりましたか？
そうですね、まあ、小動きと言っても、まあ、差し支えないのかなと思うんですけども、まあ、今週に入ってから、まあ、ずっと、まあ、日経平均の水準でいくと 23,500 円、まあ、ここ維持してますので、はい、まあ、そこら辺も含めてですね、足元日本株の強さって一体どうなのか、そこら辺ちょっと掘り下げてみたいなと思ってます。
はい、この後じっくりと伺っていきたいと思います。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りしていきます。それでは番組進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。米国株は一株から購入可能。誰もが知っている有名企業の株が数万円から買えるんです。配当金の支払いを年4回としている企業が多いのも米国企業の特徴。配当を楽しみにお取引できますよね。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐにお取引ができます。日本円を米ドルに換金する必要もなし。しかも手数料は約定代金の 0.495%。最低手数料なんと0円。取引手数料の上限は税込み22米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。詳しくは楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあ、このコーナーでは石原潤さんに相場の肝を伺っていきますが、まずは土師田さんにお話聞いていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、資料をご用意いただいているんですよね。
そうですね、冒頭でもお伝えした通り、はい、足元の日経平均の動きからですね、見ていきたいと思うんですけれども、はい、日足チャート見ていきますと、このような形でですね、2万3000から2万3500円の間を、8月の半ばから、1ヶ月半ぐらいですか、ずっとこう揉み合い続けてたんですね。で、先週末あたりから、この2万3500円から上をですね、ちょうど赤丸で囲っている部分なんですけども、維持しているといったところです。これはですね、一段株価水準切り上げたということで、非常にいい形ですね。
レンジブレイクに見えますよね。
そうですね。ただ、そのレンジという意味ではですね、水準感でいくとブレイクしている形にはなるんですけども、いわゆるこう上昇トレンドっていう形で見ていきますと、上値のですね、ラインを同じとする上昇ウェッジの2つ繰り返されてるんですね。で、2つ目の上昇ウェッジを下抜けてる状況に変わりはないというところがありますので、目先ですね、この上値のラインに向かって株価を伸ばしていけるかどうかというのが一つポイントと。ただ少なくてもですね、日経平均してもそうなんですが、あとトピックスもそうですね、主力株 が割としっかりしていると強い市場があるんですね、それがマザーズなんですけども、
マザーズ強いよね、
強いですね、
連日で年初来高値を、更新している状況を続いているんですけども、そのマザーズどうなのっていうところですと、見ていきたいんですけども、ちょっと見にくい資料ではあるんですが、これ週足のチャートですね、上のところを見ていただきますと、2018年の1月にですね、つけた高値を、今日の取引時間で超えました。なってくると見下がったぶりにですね、高値を更新してきているというところありますので、相場の基調としては強いと言えますよね。で、ちょっと下段の方を注目いただきたいんですけども、これ何かと言いますと、13週移動平均線と、株価がどれだけ離れてるんですかっていう、移動平均乖離率というテクニカル指標なんですね、で過去を振り返ってみますと、大体おおむねこのマザーズというのは、この13週移動平均線と比べて大体上下プラスマイナス、20% 以内で推移していることが多いんですね、で足元この 20% 近辺まで乖離しているというところで、非常に過熱感があるというふうに見ることができます。でただ過去ですね、この 20% を超えたタイミング、青い丸で囲ってるんですけども、2012年以降ですね、3回しかないんですよ。で、一番ですね、チャートの左側、この 20% をこう挟んで上下行ったり来たりして、40% を超えるところまでマザーズ上がった局面があるんですね。これって2013年の頭なんですけども、この時どうだったかっていうと、アベノミクスが始まって、非常にですね、日本株に対する期待感、高まった時期なんですね。じゃあ足元どうなのかというと、9月にですね、菅新政権というのが誕生しまして、足元でもそうなんですが、いわゆるこう菅ノミクス関連というのが、にぎわってますよね、地方再生であったりですとか、デジタル庁関連ですとか、今日なんかも成長戦略会議というところでですね、デビッド・アトキンソン氏、元ゴールドマンサックスのアナリストなんですけども、中小企業再編ですとか、あとはその日本の伝統文化とかですね、そういったものにこう投資をしようという考えを持たれている方ですので、そういった方のですね、関連する銘柄が物色されたりといった形で、日本株をこう買える銘柄が存在しているというところを踏まえますと、相場のですね、中長期のシナリオというのは崩れない限りですね、上値を追っていく動き、単純にですね、移動平均乖離率が 20% をですね、上方向に乖離しているからといって、今のところは変に弱気になる必要はないのかなという状況だと思います。
これ直近の高値抜けてきたってことは、前の高値抜けてそのまままだ勢いじゃ保ってるっていうような、
そうですね、いわゆるこう政策に売りなしっていう、 こう相場格言があるんですけれども、買える銘柄が存在しているというところと、横ばいながらも日経平均がですね、しっかりとした水準をキープしている間はですね、この流れというのは続くのかなと言えるかと思いますね。
じゃあ一方アメリカはどうなんでしょうか。
そうですね、ちょっと懸念があるというか、注意しておきたいのはアメリカですよね、ニューヨークダウの動きなんですけれども、9月にアメリカ株急落しまして、その後急反発しています。で株価水準的には、9月3日がですね、直近の高値なんですけども、だいぶチャートを見ると戻した感じではあるんですが、一応そこには届いていませんと、でちょっと水色で塗りつぶされているところなんですけども、これいわゆるコロナショックで株価が下落するときに開けた窓、だいたいここら辺まで上がってくると一旦こう上昇が止まるみたいな状況になっているんですね。じゃあこの後どうなっていくのかっていうところなんですけども、上昇の背景ですね、まず一つはこの9月の下落というのが、チャート見てもお分かりの通り緑の線、75日移動平均線ですね、ここで一旦下げ止まっているというところで、調整の一循環というところですね、一つこう調整というと、過熱感の修正と、あとは中長期のシナリオが修正されると、で前者であればある一定のところで下げ止まると、で後者であればもう一段安というシナリオもあったんですけども、今のところですね、前者の過熱感の修正にとどまっているという解釈になっているのかなと。でもう一つがですね、追加のアメリカの追加の景気対策、これが近いうちに成立するんじゃないかっていう期待ですよね、いまだに9月の下旬ぐらいから言われてるんですけども、
ずっとやるやるっていうね、
論点としてはかなり単純でして、政策の規模感ですよね、民主党が提示しているのが大体 2.2 兆ドル規模の経済政策に対して、もともと共和党というのはそれよりも規模が小さい 1.6 兆ドルだったんですね。 これを、まあ、早く成立させたいから、1.8 兆ドルに引き上げて、一応譲歩をする姿勢を見せていると、それで近いうちに成立するんじゃないかって言われて、まあ、株価上がっていったんですけども、はい、まあ、2週間ぐらい経ってるんですが、いまだに成立しないという
状
況ですね。で、あと最後の3つ目というのが、バイデン氏ですね。アメリカの大統領選挙に絡んだ動きなんですけども、まあ、このバイデン氏勝利したらどうなるかっていうところに対する、マーケットの受け止め方というか、まあ、評価、これがまあ変わってきているというところですよね。はい、まあ、民主党政権になってきますと、まあ、いわゆるこう、社会保障ですとか、まあ、大体こう多くの財政出動したりとか、まあ、そうなってくると、増税、規制強化っていうところで、まあ、割とネガティブな見方をまあ、されがちなんですけども、まあ、むしろですね、巨額の財政出動によってマクロ経済が好転するんじゃないか、あと米中対立がですね、まあ、緩和するんじゃないか、あとは民主党政権が強力に推し進めようとしている、まあ、環境関連ですよね、環境政策、まあ、こういったものを物色する動きですとか、ちょっとこのバイデン氏が勝利した後の、まあ、シナリオといいますか、そこをちょっと先取りしている部分があるというところですね。となってくると、今挙げている材料というのがまだ不確定ですよね。まだその景気対策も成立してないですし、アメリカのその大統領選挙でも、まあ、第二のオクトーバーサプライズがあるかもしれないってい
う
のもありますので、
決まるかどうかもわからないからね、すんなりね。
となってくると、まあ一旦ここで上昇が止まってですね、まあ来週から始まる、まあ、アメリカの決算発表、来週なってくると NVIDIA とか、はい、まあ、P&G、マイクロソフト、こういったものは予定されてますんで、はい、まあ、決算動向を睨みつつ、まあ、株価水準をですね、まあ、上げていくか下げていくかところを睨んでいくのかなとなってくると、このチャートの、まあ、紫の枠で囲った部分というのが、まあ、目先のレンジかなというイメージですね。
はい、
でですね、もう一つ明るい材料を持っていきますと、ナスダックですね、はい、これはたびたびこの番組でも紹介してるんですけど、平均足と MACD の組み合わせですね、はい、平均足の色が変わって、その後に MACD とシグナルがクロスするとトレンド転換ですよという、まあ、あの見方をするんですけども、まあ、9月の急落でですね、平均足が陰転して MACD もクロスしちゃったんですね。
そうなんですね、
はい、で4月以来ずっと平均足陽線ついたんですけども、これが半年経って、まあ、黒くなっちゃいましたと、
はい、
でこのままですね、あの株価が、まあ、下落の勢いが加速する前に平均足が陽点、今度は白に変わっていって、MACD も抜き返したと。
これどう見たらいいんですか？
そうですね、まあ、ちょっと注意したいのは、 MACD の水準が高いっていうのはあるんですけれども、まあ、比較的早い段階でこのトレンドの転換サインを打ち消したとなってくると、このチャートのですね、ちょうど真ん中からやや左寄りあたりですね、はい、高値圏で揉み合うシナリオというところですね。ま
あ、
やはりはその株価材料的には、まあ、先取りしていくにはですね、ちょっと不確実性が強い材料に基づいて株価が上がってたので、はい、となってくると、まあ、様子を見ながら、まあ、この水準、高値圏での、まあ、揉み合いが続くのかな、そんな感じですよね。
はい、
でですね、最後なんですけれども、まあ、日経平均ですね、これギャンアングルで、まあ、今後の動き見ていこうと思ってます、
はい、
まあ、トレンドの強さというのをこのギャンアングルというもので表してるんですけれども、まず2つほど、まあ、緑のギャンアングルと赤いギャンアングル2つ載せてるんですけども、赤い方ですね、まず3月19日これを起点として、まあ、6月の頭に一旦戻り高値つけましたと。でその後ですね、2番目の 2×1 ラインというところまで横ばいを続けながらまあ、推移していって、ぶつかったらこの 2×1 ラインに沿ってしばらく上昇と、はい、で足元どうなのかというと、また横ばいが続いていって 3×1 ラインにそろそろぶつかりそうと、となってくると、ぶつかったところで再び上げていけるかどうかというのが、まあ、今後の焦点と。でもう一つですね、過去に遡ったところに緑のギャングル引いてます、
はい、
これ何かというと、いわゆる今回の相場というのはコロナショック後の、まあ、いわゆる戻り相場ですよね。じゃあコロナショックが起きる前のトレンドがどうだったのかというのを、まあ、この緑のギャングルで見ていくわけですね。となってくると、その、まあ、この時は8月26日ここが起点なんですけども、まあ、ちょうどコロナショックが起こってですね、この緑のギャングルの 8×1 ラインここを下抜けたところから一気に下げが加速していったというところが分かるのと、もう一つ、このあと3月19日まで株価が下がって戻していった時ですね、この時にこの緑のギャンアングルの 8×1 ライン、一番下の線ですね、ここのところで上昇が止まっていると。
なので、本当ですね、はい、
で、まあ、今後ですね、ここを目指していけるかどうかというのが、まあ、焦点ですね。で、あと、ここを超えてくると、いわゆるアフターコロナ、まあ、要はコロナを乗り越えた後の、まあ、局面というのは株価水準でですね、捉えることができるのかなと。はい、となってくると、この2つのギャングルでですね、今の株価はどこに位置しているかで、そのマーケットのムードというのが、こう、水準感で探ることができるのかなというふうに、こう、できるかと思います。
はい、わかりました。まあ、上に2万4000円というのもありますからね、
そこに出ていけるのかも、ね、まあ、中長期のこのシナリオというのが、まあ、崩れない限りは、まあ、基本的には上方向を目指していると、はい、ただ政治的な材料とも出たとこ勝負のとこもありますし、
そうですね、
ちょっとこう崩れた時の逃げ足の速さには警戒しておく必要はあるのかなとは思います。はい、
石原さん、やっぱり大統領選どうなるのかっていうのは、はい、
もうね、それが決まるまで拉致があかんのですよ。だからどっちかが圧倒的に勝たない限り、もう訴訟合戦になるって言われてんで、まあ、もうトランプはね、最初から最高裁が決めると言ってるわけですから、まあ、そこら辺のね、ボラテリティっていうのは、今、シカゴの取引所の方もね、ボラテリティが上がるんで、変動率が上がるんで、注意せい言うとるんですけど、まあ、そこら辺まではもうバイデンが勝つとかね、なんだかまあ何でもいいようなシナリオを作ってやってんだけど、まあ実際に3日にはまあ大統領選挙人の数だけでね、どっちかが勝利宣言しても、なかなかそれがね、じゃあ大統領即誕生ということにはならないんじゃないかと。でまあ、マスコミではね、全部バイデンが勝つって言っとるけど、わかりませんよ。本当にわからないと思いますよ、私は。
隠れトランプ支持層もね、もちろんいるでしょうし、はい、トランプさんがあっさりこう負けを認めるかっていうと、
うん、居座る可能性ありますからね。
そうですよね。
居座れるっていうのはすごいですね。
いや、不正選挙だって最初から言っとるわけですから。はい。まあ、郵便投票のね、問題も絡んでも、もう、民主党なんて300人の弁護団組んどるわけですから、はい、バイデン負けたところで、ああ、じゃあトランプさんどうぞっていうふうには、よほどの圧勝しないとならないと思いますよ。
そうすると、ちょっと、まあ、まだまだ先行き不透明っていうところですね。うん、
今度の選挙、だから4年に1回のただの選挙じゃなくて、はい、本当、アメリカの、ね、未来を決める選挙になると私は思ってるんですけど、はい。
はい、この後のお話は番組終了後の YouTube 限定配信でもじっくりと伺っていきたいと思います。はい、
スマホで気軽に米国株投資始めてみませんか？高機能で使いやすい i スピードなら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ、気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。情報満載のスマートフォンアプリ、i スピードをぜひ使ってみてくださいね。詳しくは i スピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
さあ、今日のここからの時間は楽天証券楠木雄二社長、そして増崎由美さんもお迎えしてお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、テーマが今日本の証券界で何が起こっているのかということ
なんですけれども、うん、僕らね、私なんか特に業界のことについて疎いんで、業界の流れっていうのはね、はい、まあ部分的には知ってるんですけど、全体としてどうなってるのかってわからないんですよ。うん、で今やね、今日もまあいろいろ記事に上がってたけど、手数料ゼロブームっていうのが起きてまして、あとロビンフッド的な動きですね。はい、もうロビンフッドはね、口座開設するとデビットカード来るんですよ。うん、マスターカード作らされて、うん、
はい、
でね、消費者金融からもう金が借りられるんです。それで氷の金を調達しても、それ以上にね、はい、ナスダックの銘柄上がりゃ儲かるんだみたいな感じでわーっとやっとるんですけど、 まあ、あの一つ言えることは、日本もアメリカも個人投資家ブーム、うんうん、これがまあ今年コロナ禍の中でね、
そうですね、そうですね、あのコロナで結局その在宅勤務が増えて、うん、個人の皆さんが結局家からね仕事をやるっていう状況になってから、うん、実は日本とアメリカだけじゃなくて、うん、世界中で、世界中でネット証券ブームになっていて、もうどこの国のネット証券も業績好調みたいな、そういう状況になってますね。
ですので、いいです、勝ち組ですよ、
そうそう、ラッキーですね、幸いにして、うん、
幸いです。で、
あの我々もあのマレーシアに子会社もあるんですけども、うん、マレーシア3年前にちょうどスタートして、なかなかあの伸びなくて悩んでたところが、このコロナで一気にあのオンライン専業証券ということで、どっとお客さんが来て一気に黒字と。
マレーシアでも、
マレーシアでも、そうそう、すごいですよ、そういう状況ですね。
なるほど。いや、だからあのね、一つ問題になってるのは、はい、ただほど高いものはないという話があってね、今ロビンフッドはあの顧客のデータ全部流してて、誰にでも流してたんですけど、これはで大学生が作ったあの、ロビントラックっていうサイトでね、もうお客の手口も全部見えてると、いうようなことで、まあ、問題になったりね、今まあいろいろしてるわけだけど、日本の方はその辺どうなっとるんですか。あとね、ロビンフッドっていうのは、そのダークプール施設取引所をやってるファンドに誘導性、自分のところの注文全部流してやるんですよ、とフロントランニングと、お客の注文買う前に自分で自己買いで買っといて、お客の注文ボーンと大口のテスラの買いとかね、アマゾンの買いとか入れて上がるでしょ、そこにバーンと売りぶつけると、そんなもん、あのアメリカは緩いんですよ、ヨーロッパはきついんですけど、それは日本ではどうなってるんですか、社長。
あの結局あのそうやってね、アメリカっていうのは基本的に日本とあのマーケット自体の構造が全然違っていて、日本の場合は基本的にはその東京証券取引所に直接注文を送るっていう、こういうスタイル、
ね、市場集中義務、
市場集中義務はないんですよ、もう二十何年前なくなって、でも実質はあの東京証券取引所がまあほぼ全て握ってるという状態ですね。ところがアメリカなんかはもう2、30年前から、まあ、例えばニューヨーク証券取引所とかナスダックとか代表的な取引所ありますけど、それ以外の施設の取引所っていうのはものすごく発達して、ニューヨーク証券取引所も確か売買ボリュームのもうあの2割とか3割ぐらいしかもう持ってない、そういう状況になってますね。で、そこを結局そういう中で生まれてきたのは、さっき中村さんおっしゃったようなあの、まあ、そういったマーケットメーカーとかですね、まあ、そういったところあって、実はアメリカの場合は個人の注文はほとんどがそのマーケットメーカーに流してるんですよ。で、ロビンフッドも例外じゃなくて、特にロビンフッドの場合はもう最初からそういう事業モデルでやっていて、マーケットメーカーに注文流して、実はあの注文流すだけで一定のキックバックもらえるんですね。
まあ、フィーを払うと逆にその施設取引所があ
の
ロビンフッドに手数料払って、
そうそう、注文流してくれると、それをマーケットメーカーは非常に高度なシステムを持ってて、そこで自分たちが利益を出すことをやって、それの一部をキックバックすると、まあ、これでロビンフッドは実は成り立ってて、手数料はゼロが可能になっていると、まあ、こういう状態ですね。で、その取引のデータをロビンフッドは実は外に対して開示してたんですね。リアルタイムで開示してて、それを使ってたロビントラックっていうサイトで全部公開されていて、それをまたそのマーケットメーカーといろんなところを見て、あの個人のお客さんよりも先回りをして、あの取引をして儲けてたと、まあ、こういう構造があったわけですね。で、今ね、ロビントラックに流してたデータは全部開示はやめ、やっぱりあの当局から問題にされて、あのなくな出なくなって、まあ、そこは国では塞がれたんですけど、そういうので
日本ではどうなんですか、そういう取引は認められてるんですか。
あの認められてないですね。で、日本はね、マーケットメーカー流すっていう慣習はない、全部取引所に来ますから、まあ、お客様の取引データは一切外に出るっていうことはない、そういう構造になってますね、ですんで、あのじゃあマーケットメーカーみたいなところからキックバックを受けて、あの収入が入るっていうのも実は日本の場合はない。
やってるとこもあるんじゃないですか。そんなこと
やってるとこは
あのあんまり言えねえ、
株のマーケットではなく先物では一部ありますね。
ああ、はい、なるほど、
はい、
なるほど。
じゃあ日本ではそういうロビンフットみたいなことはできないっていう、
結構難しいですね、現実的には難しいですね、市場の構造が根本的に違うっていう、ここは
だからダークプールって、まあ、あの施設取引所が、まあ、すごく多いわけですよ、まあ、その辺がちょっと市場の構造がやっぱり日米で違う。
そうですね。で、最近はね、データサイエンスだとかいろんなことがこう AI とかね、ああいうブームだと言われてるじゃないですか。だから、そういったあのお客様の取引データを買いたいっていう 会社っていうのは山ほどあるわけですよ。
そうですよね。
そういうデータを買って、例えばあとはね、楽天市場みたいな、そういったね、いろんな e コマースのデータも持ってきて、で、それこそあとは、衛星から、小売業、例えばウォルマートの駐車場 の, あの写真映像を撮って、はい、結構こう賑わってるとか賑わってないとか、そういうデータ全部集めて、はい、で株価の先行きを予測して、
昔商品相場なんかでも衛星写真でね、はい、全部船の動き把握して取引とかね、どこに船が何度止まっとるとか、そういうことで取引も昔からそんなやってるんですけど、まあ、データっていうのは高く売れるんですよ、
はい、
それで一番儲けてるのはフェイスブックですよ、
はい、
ね、だからまあそういう、ただそういう波っていうのは日本にどんどんどんどんやっぱロビンフッド的なものは押し寄せてきます よ
ね。データサイエンスということで、そういった意味でデータを買いたいって言ってくる、まあ海外のヘッジファンドとかそういったところっていうのは結構あります、うん、ありますけども、日本はどこも売ってないですね、
うん、
お客さんに対するやっぱりそのなんていうか、まあ公正さというかね、はい、そういったところを重視してあれなんですけども、まあ海外の証券会社なんかは結構売ってますよね。
いやいや、売ってますというか、どこもやってるっていうのは実態だって
ですね。そうですね。
やってない会社の方が珍しい、うん。
そうすると、この後日本の証券会ではどうなっていくんですかね。
うん、だからもう一つ聞きたいのはね、はい、今結構セキュリティの問題が、
はい、そうですね。
話題になってるじゃないですか。
そうですね。で、
私のとこでもね、何々証券で取引して大丈夫かとか、金は盗まれないかとか、知りませんよ、そんなこと。
医者のとこに問い合わせ来ちゃうんですね。
証券会社じゃないんですからと言ってんですけど、はい、その辺どうなんですか。
いや、結局ね、まあ、証券会でもあったし、あとドコモ口座とか、いろんなことが出てきましたよね。
うん、
だからもう最近、そういうセキュリティの問題が、かなりこう大きく、事件として出てきてますけども、まあ、金融って、結構非常にお金と扱うので非常に重要な部分で、うんうん、ただ問題の根本は、まあ、いろんなところがあると思うんですけども、結構銀行業界銀行業界、例えば資金移動業界は資金移動業界、証券業界は証券業界、これは全部ね、実は縦割りで自分たちでセキュリティの策を講じてるんですね、
うん、
だからお客様からすると、例えば証券会社で取引をして銀行のお金を出すって、これは普通にこう業種をまたがってきますよね、
うん、
だからここにね、やっぱりそれぞれの業種でしっかりやってたとしても、やっぱり穴があるわけですよね、まあ、そういったところが根本的にやっぱり疲れてきてるっていうのが僕はあるんじゃないかなと思います、ね、
それはそういう悪意の連中がやってるってことですか、
うん、そうですね、はい、ですからまあ元々 ID パスワードとか暗証番号は今回あった事例では、まあ、おそらくどっかのフィッシングサイトとか、
うん、
まあ、そういったところで取って盗んで、うん、正当なお客様としてログインをして、
うん、
商いして、でキャッシュにして、で、まあ、偽の銀行口座作っといて、そこに対してその出金口座を指定して、それでお金出しちゃったっていうことがあったわけですね。
手が込んでますな。
そうですね。
そうですね。
どこの証券会社でもそういうことを やられうるというかね、そういうふうな状況にはあることはある。
なるほどなるほど。
だから、まあ、だからもう急激に、まあ、昨日も業界の話し合いがあったんですけどね、もうしっかりとガードを固めましょうということ
で、大事ですね。
はい、そうですね。
はい、さあ、という間にお別れの時間が近づいてまいりました、
は
い、
残りは延長戦でね。
そうですね、この後 YouTube ライブでの延長配信で引き続き皆さんのお話伺っていきたいと思います。またこの番組、リスナーの皆さんからの質問もお待ちしております。番組ホームページ、番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは延長配信も引き続きお付き合いください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。